ではキャンプ場出てまいりまして、今度はコテージがあるエリアの方に来ました、はい、こちらコテージなんですが何棟あるんでしょうか。
全部で6棟あります。
6棟、はい、では一つご案内をいただきたいんですが、はい、こちら新月でよろしいんでしょうか。
そうですね、
はい、
全てお部屋には月にまつわる名前になってまして、はい、新月とか半月とか、はい、三日月とか、そういったお部屋になってます。
やはりあの場所を月町の湯というところが、ね、はい、アニメ中心になってますので、はい、月がやはり一つのキーポイントになっているところですね。
そうですね、
はい、で扉を開けますと、あ、中かなり広いですね。
そうですね。
そして玄関入りますと普通のお家ですね。これ
普通の、そうですね、古民家のような、はい、お部屋になります。
中に入りますと、うわ、梁がまた本当に太い梁の、そう、この梁がもう本当に横張りと全て年代物僕見えるんですけども、この梁は、
そうですね、ここは約20年近く前に、
はい、
設営されたお部屋になりますね。
なるほど、はい、ですからご家族なんかでキャンプまだまだ初めてだよなんていう方は、こういうようなコテージを利用するといいかもしれませんよね。
そうですね、本当に2家族とかで使う方もいらっしゃいますし、はい、まあいいお休みになるんじゃないかなと思います。はい、
畳が敷いてある場所もありますし、テーブルもあったりもしますが、あとは冷蔵庫、それから炊事場、バス、トイレもあるんでしょうか。
はい、この奥に、シャワーもバスルームもございます。
まあ当然月鉢の湯があるので、月鉢の湯、そちらの方をご利用なさる方も多いと思うんですが、普通 の、 あのユニット系のバスがきっちりあるわけですよね、こちらの方には。
そうですね、
小さなお子様をお連れの方なんかにはいいかもしれませんね。じゃあ外の方ではこれは何かバーベキューとかやったりできるんでしょうか。
はい、車も横付けできますし、
はい、
横でバーベキューを使ってもらって大丈夫です。
ということは外でバーベキューとかをやっていて、で中に持ち込んで食べるということもできますし、いろいろなことができるわけですね、はい、で Wi-Fi も使えるんですか。
はい、2年ほど前に Wi-Fi の方も増設しましたので、お部屋でご利用いただけます。
はい、これが6棟あるということですね。
はい、
はい、さあそして、コテージのあたりからですね、ずっとまた場所月町の湯を越えまして上の方に上がってきました。その左側の方には何やらこの芝生の広場でよろしいんでしょうか。
そうですね、
はい、ここはかなり広いと思うんですけど、広さどれぐらいありますかね。
約5,800平方メートル。
おそらくサッカー場が少し小さめのサッカーぐらいはいけそうですね、って感じですかね。
はい、はい、
それぐらいの広さなんですけども、で、東屋のようなものがありまして、駐車場もあるんですが、当然そこのところでいろいろな過ごし方ができるという。
はい、そうですね、
これも、自由に使っていいという感じですか。
そうですね、
ですからお子さんとかそういう方々がある意味ではいろいろボール遊びとかしたりとか、そういうこともできたりするわけですよね。
そうですね、
はい、さあそれでは芝生広場を通り過ぎまして、右手の方の高台の庭は広い、ところワクワク広場見えてまいりましたね。
はい、
ここも公園みたいな感じになってるわけですね。
そうですね、遊具広場、
はい、
遊具公園になります。
はい、ではちょっとこの辺りを上がっていきたいと思います。さあ上がりますと、もう本当に遊具、もうお子さんたちが楽しみするような遊具がたくさんありますね。
そうですね、
あのターザンロープって言っていいんでしょうか、ボールが下のところについてあって、あーみたいな感じで、
は
い、
そうですね、
ロープが張ってありまして、そこのところをうまく渡れるようなものがあったりとか、それから滑り台も、これ大きい滑り台ですね。
そうですね、ローラー滑り台になりますね、
はい、ということは本当にあの滑りやすいやつですね。
そうですね、お尻が痛くなりやすいですね
お子様たちがキャッキャキャッキャ言いながら、
はい、
それからこれはジャングルジム、なんて言えばいいんでしょうかね。
複合遊具っていうふうには呼んでますね。
複合遊具、
はい、
小さなお子様でも登ったりとか、それから滑り降りたりだとか、いろんなものができるような遊具があるという感じですね、
はい、
当然東屋なんかもあったりもするので、ここでまあご家族でキャンプをしながら、またこちらの方に来て遊んで楽しんでっていうこともできるわけですね。
そうですね、はい、
はい、 さあ、そんな中でちょっと重複するかもしれませんが、三藤さんからですね、利用者の方に感じてもらいたい自然の中で過ごすことの魅力ってどんなことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、この都留市という、まあ、山梨県の東部に位置していて、まあ、山だったり水、そういったものが有名な場所、
はい、
まあ、田舎イコール何もないとか楽しめないというイメージを持たれる方もいると思うんですけども、まあ、静かにゆっくり過ごせる点とか、まあ、自然の音や匂い、そういったものを感じてリラックスできるという場所になりますので、そういったところを感じてもらいたいです。
三藤さんは都留市のご出身だということなんですが、都留市の魅力ってどんなところでしょう。
そうですね、まあ、山、あとは水、そういったものも有名ですし、まあ、古くからの、歴史が刻まれた、まあ、城下町としても知られているので、まあ、そういったところは都留市の魅力なのかなと思います。
あの八朔祭りでしたっけ。
はい、そうですね。
ああいうようなね、ちょっと独特の、まあ、時代祭りというんでしょうか、はい、そういうのがあったり、それから出汁なんかも有名ですよね。
そうですね、
絢爛豪華な出汁、
はい、
ありますよね、はい、ああいうのはやっぱり地元の方からすると、まあ本当にそのお祭りの季節だななんて。ですからここに一つの、まあ、キャンプをしながら夜そのお祭りなんかやってる時にちょうどタイミングが合えばそちらの方に行ってみるっていうのもありですよね。
あ、そうですね、いいと思いますね。
そういう意味ではこの都留市っていうのは歴史とそれから新しいところ、いろいろ、まあ、自然というのも豊かですし、まあ、楽しみがいっぱいと言ってよろしいんでしょうか。
はい、そうですね、
はい、それでは今後の展望、それから取り組みたいプランとか何か新しいコンテンツ、そういうものを考えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、キャンプ場としては、まあ、お客様の方に最小限の荷物でお越しいただけるような手ぶらキャンププラン、あとは滞在中に楽しい時間、そういったものを提供できるような、まあ、ボードゲーム、そういった遊ぶものなんかも貸し出しを今検討しておりまして、まあ、全体として、天然温泉、そこも、生かしながら、運営したいなと考えています。
さあ、最後になりましたが、自然の大切さについて知ってもらいたいこと、それから感じてほしいことなど何かありますでしょうか。
まあ、まだまだ、ちょっとこのご時世ということもありますので、完全な昔に戻りきっていない、そういった部分も、あると思うんですけど、まあ、ありのままの自然、そういったものがあふれる和みの里でリフレッシュしていただけるような、サービスを今後とも提供していきたいなと考えています。まあ、スタッフもアットホームというか、そういった雰囲気でお待ちしてますので、皆様のご利用ぜひお待ちしております。
まあ、ですから温泉はあるし、はい、そして自然環境豊かですし、コテージとか、まあ、キャンプサイトとかいろいろ選び放題ですから、ある意味では自分でどのように組み合わせてここを楽しむことができるのかっていうのをいろいろ組み合わせてみると面白いかもしれませんね。1回だけじゃなくて。
そうですね、まあ、結構リピーターの方も多くいらっしゃって、あ、まあ、前回はこう使ったけど今回は、ここに来てみたよなんていう声もいただけるので、そういったのもありだなと思います。
わかりました、はい、今日はいろいろお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。